こんにちは、今日もお疲れ様です。今日はどんな一日だったでしょうか。さてですね、今日も運動能力を高める工夫ということで、昨日に引き続きお話をしていきたいと思います。今日はですね、道具のお話をさせていただこうかなと思います。先日お邪魔した園でですね、とても充実した砂遊びが展開されて、私も見ててすごく楽しそうだなと思って見ていたことがありました。園児たちは本当に思いっきり遊んでいてですね、寒さ、まあその日そんなに寒くなかったんですけど、水もふんだんに使ってですね、まあ、泥遊びみたいな感じになってました。で、それ自体はもうとっても良くて、子供たちも満足そうで、先生たちも楽しかった。先生も一緒になって遊べてたという感じでですね、良かったんです、それ自体は。だけど、そこでですね、まあ、一つ私が問題提起としてあったのは、昨日もお話ししましたけども、そこで何の能力が高まる可能性があったんだろうっていうことなんですね。で、もちろん友達と一緒に砂遊びをですね、こうしたということで、社会的な要素は入ってたと思うし、いろんな工夫をしたり考えたりして、心理的な要素もあった、知的な要素もあった。そういう要素がふんだんに入ってる遊びだとは思うんですね。その日一日でどうこうっていうよりは、そういうことが続いていくことで、知的にも心理的にも社会的にも、すごく充実してると思うんです。で、そこにですね、例えば道具操作の視点から言うと、ちょっと物足りないのかなっていう感じがあるんですよね。まあ、道具操作の視点ということは体の器用さであったりとか、それから微細運動みたいな感じですかね。そういう観点からしたときに、ちょっと物足りないかなと。で、まあ、能力の向上っていう視点を盛り込んだらですね、実はもうちょっとなんかできる工夫みたいな、導入できることがあるんじゃないかなということを、まあ、私としては考えたということなんですね。まあ、例えばですけども、使う道具がその園の場合は子供用のプラスチックのものだったんですね。スプーンだったり、こうナイフ、フォークだったりね。それをどんどん本物のですね、例えば陶器のお茶碗にするとか、ナイフにするとか、フォークにするとかですね、使ったらいいと思うんですね。で、それはまあ3歳児さんだったかな。で、5歳児のクラスになったら、例えば木工の用具とかですね、まあノコギリとか金槌とか釘とかカンナとかですね、そういうのを使って、で、その木工用具場み、木工作業をする場所みたいなのがあってもいいと思いますし、そういうことをしてもいい、ナイフもあってもいいかもしれないと。それはもちろんルールとかその導入はあるんですよ。いきなり5歳だからってナイフは使えないと思いますけど、5歳でそれができるようになるようにしようと思ったら、3歳児、4歳児の過ごし方って変わってきますよね、多分ね。単に、楽しいだけじゃなくて、その先に育ちを見据えるっていう話を昨日もしましたけど、見据えたら、こう、そうやって3歳でじゃあどういう道具を置くんだ、4歳でどういう道具を置くんだ、で、5歳の育ちの姿っていうのはどうなんだ、で、それができることが小学校以降の育ちにどう関わるんだ、みたいなことが見えていればですね、道具の置き方や先生たちのサポートの仕方っていうのはおそらく変わってくるだろうと思うんですね。そういうものを、まあ、導入して、遊びを考えていく。まさにその運動能力を高めるという視点で、考えていくっていうのが必要なんじゃないかというふうに思います。最近の社会はですね、お料理にしてもそうですけれども、僕はいつもここでピーラーの話をよくしますが、皮むきをするときにピーラーを使います。で、それ自体がまあいいのか悪いのかっていうのは考え方があると思いますし、一概に言えないと思うんですけど、あんまり手先の器用さを求めない用具、道具ばかりになっているわけですよね。だけど子供の時にそういう微細運動であったりとか、いろんな技術を身につけておくっていうことはね、それ以降の育ちにもやっぱりある程度大きな影響があるんじゃないかなと思います。僕は子供の時に鉛筆削りを使う、もちろん僕子供の時鉛筆削りありましたけど、ナイフを使ってですね、削るように自分がまあなんかそういうのが好きだったというのもあるんですけど、していたりとか、まあ、してました。で、それがまあ何につながったかっていうのはわからないですけども、やっぱり体、使える体、できる体を持っているっていうのは非常に大事な、僕の中ではできる体っていうのは非常に大事なキーワードなんですけど、まあ、そういう視点で考えていったときに、園にある道具をですね、どのようなものにするかっていうのは、今は安全面とかいろんなこ、いろ、安全面を考えてなのかな、子供用のプラスチックのやつにしてますけど、なるべく早くそのプラスチックを卒業するっていうのは、僕はすごく大事なことなんじゃないかな、というふうに思っています。それは運動能力という意味でもそうですし、それ以外の能力も含めてですね。 で、運動能力のことに関して言えば、決してこうダイナミックな動きだけではなくてですね、今日お話ししたような微細な運動に関してもやっぱり考えていく。その時にはやっぱりどういう道具を使うかっていうのは非常に大事な話になってくるかなというふうに思いますので、そんな視点でそれ一個変えるだけで、多分園全体の保育のあり方とか道具に対する考え方とかってもう一回見直さなきゃいけなくなると思うんですね。そういうふうに考えていったら、なんだろう、能力の向上もだし、保育のあり方もだし、結構大事なポイントがいくつも見えてくるんじゃないかなと思いますので、今日はお話をさせていただきました。お付き合いいただいてありがとうございました。明日からまたちょっと違う復習をしていこうかなと思っております。またお付き合いいただけたら嬉しいです。ではまた明日。